どうも、私が兄です。今回は告知した通り、北斗の拳会ということで、まずはね、いつもはしげち兄さんに、出ていただいてるんですけど、今回は北斗の拳は兄さんはちょっと苦手だということで、助っ人、有力な助っ人をお呼びしております。浅沼劇場涙の浅沼さんです。どうぞ。
はい、浅沼です。今回はしげちさんの代わりに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
はい、じゃあいつもの、まあ大先生数字持ってる、うちの番組3年連続人気ナンバーワンだったユンユン白書のユンユンさんです。どうぞ。
はい、ユンユンです。こんばんは。もうなんか式ハードル高いわ。
式、うん、
はい、頑張ります。いや、
もう数字が出てるから。
うん、いや、その割に自分の番組には帰ってけへんのが辛いんですけど。
あ、それは、俺の力やと思ってくれたりと思
いますいや、ほら、ほんまだからそうですよ。別に私の力じゃないんですよ。もう、ここだけの、話なんでね。
いや、でも、ユンユンさん1位ですけど、僕、5位ぐらいですからね。
いや、いつでも、うん、多分この回で、巻き返せると思いますよ。
いや、もう僕、奇跡の5位だと思ってたんで。
なんで、
とりあえず、富吉に勝ててよかったなと思ってます。
そうね。よかったです。
そう。それだけ嬉しかったです。
はい。まあ、今日はこんなメンバーでお送りいたしますが、ユンユンさんに教える回ということで、うん、まあ、今回北斗の拳なんで、恒例の、ユンユンさんの北斗の拳知識を、伺いたいなと。
いいっすね。
知ってることすべて吐き出していてください。
まず、うん、すごい劇画タッチの人たちですよね。で、はい、お前はもう死んでいるって言うんですよ。
お、知ってるやん。
すごい。
そうなんですよ。うん、ほんで、
ちょっと待って、お前はもう死んでいるはどういう時に言うの？
うん。
やっつけた時でしょ？
でも普通の人言わないでしょ？
主人公が言うんでしょ？
うん、言うんですけど、なんでそういうことを言うんです
か？え？
死んでる人に言ってるの、それは。
死んでるから言うんでしょ？
死んでるから言うんよね、それはね。生きてる人に言ってもしゃあないもんね。
ゾンビ？
ゾンビは出てこないよ、この漫画には。
でしょ？ですね。
うん。
で、胸に、
お、
北斗七星の、
うん、
マークがあるんですよ。
マークがあるんや。
ほくろ？
ほくろ。
大きいほくろ？
北斗七星のほくろがあると。うん、はい、はい。
あ、なるほど、なるほど。どれぐらいの大きさですか？
黒くはなかったけどな。なんか結構胸とからお腹までの、うんうん、なんか大きい北斗七星があったような気がするんですよね。
のほくろが、
うん。
いや、ほくろじゃないかもしれない。なんか傷かな。戦った後なのかな。ほくろじゃないか。黒くなかった。血出てたかな。もうすごい。
ずっと血出て
た。なんかすごい、ずっと戦ってるんですよね。うん、
ああ、はいはい。
ほんで、ラオウっていう人がいる。
おー、すごい。
おー、すげえ、もう、ほぼじゃないですか。
うん。ラオウ知ってんねや。
あと、マリア様もいる。
マリア様がいてんね
や。あー、惜しいな。
え、ちゃうの？
いやいやいや、いいですよ。マリア様がいてるんですね。
いや、まあ、
うん。そう、脇ばっかり言ってますけど、主人公は誰でしょう？
うん。ケンでしょ。
おー、ケン。はいはいはい。
北斗のケンっていうからには。
北斗のケンやから、ケンや。なるほど。
ケンでしょ。
うんうん、
拳と書いて剣と読むんでしょう。え、ちゃうのかな。
いや、
北斗の
剣や、うん、間違いではないですね。
うん。
うん。
ほんで、
うん、
あとなんか、You are Shock っていう。
おー。
おー。
うん。
それは、ね、それは誰が歌ってましたっけ？
うん。有名有名。
知ってる人？
知ってる人？
知ってます、多分。
声優さん？
あ、
いや、声優さんではない。
あの、声優さんじゃないの。
ヒントは、あれですよ、あの、カタカナですよ。
あ、デーモン小暮。
漢字入っとるわ。
入っとるわ。
あの、まあ、子供の頃によく、ベスト10とか出てましたね。
うん。
結構常連。
うん。そうですね、代表曲が、絶対聞いたことあると思いますよ。うんうん、
男の人ですよね。
うん。
ちょっと、最初の一文字欲しいな。
あー、く。
く？
うん。
うん。
くさー。くすごいし、有名ですか？
有名。
うん、私聞いててもわかります？
わかると思う、多分。
うんうんうん、
曲は知ってると思う。
うん。
全然わかんない。
グループ。
そうそう。二人組。
く
り。
くり
うん。
くり
うん。
くりりんくり。全然わからへん。
他に思いつく、思いつくクリ
ーム。
クリーム。クリープ。
うん。
クリー、キントン。
クリーキントン。
うん。
クリーオネ。
クリーオネ。
グループでクリつきます？
うん。
うん。
クリッシュ。
あー、でも
ね。クリッシュ。
クリキントンはめっちゃ惜しい。
クリキントン欲しい。
うん、そうですね、うん。確かにそうだわ。
クリキクリキヒトシ？
いや、一人じゃない
っ
す。二人組ですよ、二人組。で、オールカタカナですよ。
これ途中の言葉じゃなくて？
もう頭がクーって言ってるんで。
いや、全然分からへん。
まあ、こんなところに時間取られてもしゃあないんで。
うん、そうですね。
うん。クリスタル、クリスタル？
あ、クリスタルキング。
あ、そうそうそう。
お
ー。あの、高い声出すおじさんやね。
そうそうそう。
ざっくりそうですね。
大とかよ。高い人と低い人のグループね。
そうですね。うん。
が、やった
そうそう、が、北斗の剣を歌って、You are Shock って歌ってるんです
よ。あ、そうなんですね。へぇ、うん、その、
で、な、剣が使ってる、
うん。
剣法は何でしょう？
うん。
え？
重要っすよ。
剣法？
うん。
うん。
え？剣法？剣法なん？空手の人なの？
剣法ですよ。空手じゃなくて。空手でもあるかな、うん、まあ。何でしょう？
そんな憲法の方知らんもん。うん、
ああ。
今
なんて言いました？ん？
うん。
北斗拳とかそういうこと？
ああ、惜しい。
え？北拳？
北斗、北斗なんたら拳。
うん。
どうぞ。
北斗七星？
北斗七星。
知ってる？私。
いや、知らん可能性もあるね。
マイクがぶつか
った。ああ、全然大丈夫。まあまあ、ほな、そんなところやね、知識的にはね、ラオウが出てきたところはすごいと思います
よ。うん、すごいすごいす。
うん。
それなんで知ってるかって言ったら、
うん、
あの、たまに、ツイッターの、なんか、返信とかで、
うん、
その、ラオウっていう人の、
うん、
なんか漫画みたいな、あげて、なんか、ラオウが、のセリフをなんか言いたいことに変えてるみたいな画像を見たことがあるんです
。なるほど、なるほど。
よく使いますね。
うん、まあ、だからね。
多分。
うん、北斗の拳っていうのは名言がめちゃめちゃ多いんで。
うんうん、
まあ、今日紹介するやつも聞いたことあるけど、北斗の拳やったんやっていうのが何個かあるかもしれない。
うん、
よくなんかその漫画とかによく、そのツイッターのね、返信になんかよく出てくるのが北斗の拳やなっていうのはわかります。
うん、
映画独特やから。
はいはいはい。
そうですね。うん、
ちなみに、あの、浅沼さんはいつぐらいに見ました？
僕、リアルタイムですと、うん、この連載当時、結構小学校の低学年だったんで、
うん、
正直見始めたのは、すごい遅くて、
うん、
僕が二十歳過ぎてぐらいに、
うん、
ちょうどパチンコで北斗の拳って出たんですよ。
う
ん、それで、大勝ちしたお金で、文庫版買ったんですよ。
うん、正しい使い方やな。
そう、物が残ったから。
なるほど。
うんそうそうそう。それで読み始めて。
ああ、ほんならもう、連載終わってから読み始めた感じかな、
うん、もうそうですね。完全に完結してましたね。うん、
はいはいはい。
はい、
なるほど。アニメは見たりしてました？
アニメは本当当時やってた時に、見てたんですけど、
うん、
何がなんだかわかんなくて。ああ、
そっか。原作知らんかったらわからないですもんね、確かに、ね。
そうです、そうです、うん。なんかやたら眉毛が太い人がいるなぐらい。
ああ、そうですね。
そうそう。
デザインが全然ちゃいますからね。
本当に、原作見ると全然違いますもんね。
そうそうそう。
そうそうそうそう。
やってたんは知ってますよ。なんか兄が見てたと思うんだけど。
うん、そう。だから、だいたい僕らの世代、僕の前後やったら、だいたいみんな何かしら触れてると思うんですよ。
うん。
うん。知らない人はほぼいないぐらい有名な作品なんで。
うんうん。うん
ウィキペディアから軽く説明すると、
うん、
北斗の拳は、原作ブロンソン、作画原哲夫による日本の漫画作品、およびそれを原作題材にしたテレビアニメ、ゲームなどを示すと。まあ、こういうざっくりした説明ですけど、だから、連載始まったのが83年なんですよね。
そうなんですよね。うん、だから僕3歳だったんですよね。
そうですね。僕が10歳なんで、連載当初は知らなくて、で、多分、デビルリバースあたりからかな、連載、見たんは。急にその辺から見たからびっくりしたんですよ。なんじゃこれと思って。
もう一番びっくりするところですよね、ビジュアル的にね。そ
う
そ
う
そ
ううん、で、なんかわからんまま見てたら、騎馬一族あたりでだんだん掴めてきてって感じですわ。そっから連載ずっと追ってきたって感じですね。
なるほど。はい、ああ、ずっとジャンプ見ながら追っかけてた感じ。そ
う
そ
う
そ
う。もう全盛期だったんで、ジャンプの。
もう。ほんと黄金期っすよね。
毎週毎週楽しみで楽しみで。
あの時はもう全部、なんだ、塩を張れるような漫画のタイトルがずらっとあったんですよ。
そうですよ。で、ちょっとね、まあジャンプの売り上げが伸び悩んでた時に北斗の拳が始まって起爆剤となって、
うん、
で、どんどんどんどん伸びていったって感じでさ。
ああ、これ衝撃的だったでしょうね。
うん。
ああ、初めはね。
はい。
ああ。
まあ、それをちょっとユインさんに説明していきますが、はっきり言って、これ今回ね、一番心配ですわ。楽しんでもらえるかどうか。
わかります。これ、うん、男の子の漫画の代表みたいなもんなんで。
そうそうそう。
女性が楽しめるかなっていうのはね、ありますよね。うん、
まあ。
でもまあ、うん、私的には、ロボットよりは、いいかなと思うんやけど。うん、
ああ、なるほど。
うん。
まあまあ、そうかもしれないですね。
ストーリーあるんでしょ、ちゃんと。
あります
ね。めちゃくちゃありますよね、
うん。うん。まあ、その辺はちょっと追って説明していきますんで。
うん。
はい。じゃあ、そろそろ始めましょう。兄の、いやさが今日。
今日。
この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。ここは
言わないです。どうもです。
あ、どうもです。
言ってんか分からへんね、ここいつも。
もうそう、俺もいつもなんかずらした方がいいのか、ちゃんとした方がいいのか、ちょっと迷っちゃうんですね。
う
ん、
そうですね。
まあ、
取る前に言っとくべきなんだよね、この辺はね。
うん、いや、もう分かってることですからね。はい、ちょっと僕とミュウユさん、うん、 今日ちょっとポンコツかもしれないんで。
ちょっと待って、私巻き込まんとって。
いやいや、うわ
それは、それは、浅沼さんに失礼やと思う。
いやいやいや
巻き込まんとってって。はい、北斗の拳、今日ちょっとサイト見ながら、知らない人はね、顔わからない人はサイト見ながら聞いてほしいんですけど、オフィシャルウェブサイトっていうのができてまして、うんうん、ユンさん、リンク貼ってると思うんで、そっち開いて、キャラクターを開いておいてください。
あ、キャラクター
、うん、重要ですね、
うん。うん。で、これ中まで見なくても、ここに載ってる写真とほぼ一緒なんで、写真で画像と。
はい。
中見てしまうと、ちょっとネタバレもあるんで。
うん、うん。
うん。ここに載ってるやつだけ、円。で、マウス合わせたら名前出てくるんで。
うん。
はい。これを用意しておいてください。
主人公変えようっていうの？
いや、違います。違います。
それはアクセスランシ、ランキングだけ。まあ、まあいいです。はい。あまり詳しく見ないでください。
うん、そうですね。
はい。まず、始まったらもう一番最初ね。
うん、
1990X 年、うん、世界は核の炎に包まれたっていうね。
うんうん。
これ浅沼さん今の世界は核の炎に包まれたっていうのちょっと違和感ないですか？
核が炎なのって僕は当時思いましたね。
そっちですか、うん、
そっちです。
ほとんどの人がね、てか僕のすごい違和感やったのは、アニメはね、地球は核の炎に包まれたやったんですよ。
お
ー。だからそれでイメージすごいついてたんですけど、うん、原作の一番最初は世界は核の炎に包まれただったんですよ。
うんうん。うん。そうですね。
うん。なぜ変えたんかなと思うんですけど、で、ちなみにアニメもね、1話は世界はって言ってるんですよ。
うんうんうん、
2話から地球はって言い出して、そっからずっと地球はになってるんですね。
あ、そこ全然気づかなかったですね。
うん。こう、今回調べてみてびっくりしましたね。うん。
うんうんうん、
まあ、ユーミンさん今置いてきぼりになってますけど、うん、要は 1990X 年っていうのは、最後の一桁はぼやかしてるんですね。
うん。
83年に発表された漫画なんで、近未来の話なんですよ、だから。
うん、
うん。で、世界が核の炎に包まれたということは、世界大戦があったっていうことですね。
うん。
わかります？
はい。
うん。で、海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが、人類は死滅していなかった。っていう、ね。うん。まあ、アニメは大体これを言うのから始まるんですけど。
うん。
毎回言うの？
毎回言いますね。まあ、ちょっと短縮した感じで言いますけど。
うん、
で、要は、もう荒れ果ててるんですよ、地球が。
うん、すごい荒れ果ての仕方してますかね、これね。うん、
まず食料不足、うん、水不足。
うん。
で、暴力が支配する世界なんですね。
うんうん。
聞いてます？返事がない。
メモってるもん。
メモってるよね。
うん。
あなたに説明してるから、一応、返事だけはくださいね。
そうですね。
返事してるつもりやって、今めっちゃ絵描いてた。
あ、はいはい、はい、はい。
もう結構できてるよ。
できてるよって、ね。
で、主人公は、ケン。まあ、ユインさん、ケンって言いましたけど、それは正解、半分正解で、
うん。
漫画では最初ね、うん、俺の名前はケン。って言うんですよ。
うん、
で、結構、最初の方はずっとみんながケンって呼んでて、
うん、
途中から急に、ライバルが出てきて、ライバルが急にケンシロウって言い出すんですね。
そうですね、うん。
あ、お前の名前ケンシロウやったんやってそこでわかるんですけど、それまでお前自己紹介ケンって言ってたんやなと思って、
うん。
うん。
まあ、急に。あだ名で呼んで欲しかったんじ
ゃ。そういうことでしょうね。変な人ですよね。
うん、
だから、ちょっと、仲良くなりたかったのね。
あ、まあでも、うん、七八歳の女の子に対して言ってますからね、それはね。
そうです。
覚えやすいからってこと違います？
あ、まあ、これ、ケンシロウ、このキャラクターで言うと、一番上の欄の、 左から2番目アクセスランキング2位のね。
うん、
これもう、連載当時にはこの顔はしてなかったですけど、多分後で描いた絵でしょうね、うん、これはね。
多分終わってからじゃないですかね、原先生がね。
うん。うん、まあ、最終的にこういう顔になったっていう感じで、どんどん顔は変わっていきます。
うん、はい、だいぶ、初めベビーフェイスでしたよね、どっちかって言った
ら。そうですね。で、眉毛もめちゃめちゃ太かったですかね、最初。
そうなんですよね。うん。そうそうそう、はい。アニメはそれを完全に引っ張りすぎて、より太くなってました
ね。より、そうそうそうそう。はい。で、このケンシロウ、剣法使いなんですが、北斗神拳の使い手なんですね。
うん。
北斗
神拳ですよ。
北斗神拳。
うん、北斗、神の剣ね。
ちょっと待って、書くわ。
うん。多分、タイトルの北斗の剣は、北斗の剣士郎だから北斗の剣っていうことで付けたんやろうけど、
うんうん。
まあ、北斗の剣っていう言葉自体はほぼ出てこないです。アニメでは言ってましたけど、うん、漫画では基本北斗神拳と呼んでますんで。
そうですね。はい。うん、
で、ユーユンさんが言った通り、胸には7つの傷があるんですね。
うん、傷ね。
うん、そうです。
北斗七星の形のね。
うん。
うん、まあ、北斗神拳の説明としては、その昔、中国より伝わる恐るべき暗殺剣がある。その名を、
暗殺剣、
うん、その名を北斗神拳。最初は暗殺剣やったんですよ。
うんうん。
うん、一剣、一つの拳ね、に、全エネルギーを集中し、肉体の経絡飛行、かっこツボ、に衝撃を与え、表面の破壊よりむしろ内部の破壊を極意とした一撃必殺の拳法っていう説明なんですね。
うんうん。
経絡飛行ってわかりますか、ユンユンさん。
経絡飛行がわからへんな。
まあ、かっこツボなんで、要は、ツボですよ。
飛行をつくってことか。
そうそうそうそう。うん、その、ツボをつくとね、体が変化して、頭が破裂したり、胸が爆発したりするんですよ。
ああ。そうそうそう。はいはいはいはい、はい。
表面からの破壊じゃなくて、内部からの破壊を極意したのが北斗神拳です。
えぐいな
うん。
うん。
で、まあ第1話ね、まあ敵のボスがおってね、そいつを思い切り殴るんですよね。100回ぐらい。
うん。
んで、でもそのボスは貴様の剣など、かほども効かんわ、言うて言って、平気な顔してるんやけど、そこでケンシロウが、うん、お前はもう死んでいるって言う。
出ましたね。うん。
一話から出るんや。
そうそう。まだボス生きてるんですよ。でも、うん、お前はもう死んでいるって言われた後に、頭から腹まで、もう内部から吹っ飛ぶんですよ。
そう
っす。要は時間差があるんですよね。うん、
ああ。
経絡飛行をしてから爆発するまで。
うん、その中身に振動が行き渡るまでの間にこの言葉言わなあかんって感じやね。
それ義務ではないです。
そうですね。ちなみにこの言葉は、27巻あるけど、3回しか出てこないです。
うん、あ、そうなんや。
あ、でもそれ、俺調べ直したら、
うん、
言葉ちょっと違った形であれば誤解らしいです。
ああ、そうですね。ちょこっと変わった言い方はしてますよね。
うん、そうなんです、
うん。うん。お前はもう死んでいるはそうですね。
うん、そう、3回。
うん。
うん、
要はまあ、押す飛行によって、1分後に破裂したり、3日後に破裂したり。
はあ、ありましたね。うん、3日後ね。
3日後。
うん。とか、なんやったら、治ったりするんですよ。
うん。
だ1話で出てきた、その、リンっていう少女がいてるんですけど、うん、この子は喋れなかったんですけどね。
うん。
でも、軽く飛行すと、直す役目もするんですよ、この北斗神拳。
あ、そう、もう、だから、ほんまの足つぼ的な。
あ、まあ、そうですね。
まあ、そうですね。うん。
リンっていう子がね、この、小さいマスの方の2段目ね。の一番右。
三段目っす。
え？
三段目の一番左。
まあ、ケンシロウがおるところ一段目としたら三段目。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68 さんの一番左はトキっていう人ですよ。
あれ？ほんな見る人によって変わるんや。
うん、変わりますね。これ、多分幅とか見てるやつでちょっと違うかもしれない。泣いてる子です。
あ、はいはいはい。二、うん、列、二段目にいます。
うん、横いっぱいに広げたら多分二段目になると思う。
うん。
うん。この泣いてる子がリンね。
うんうんうん、
この子が最初喋れなかったんだけど喋れるようになったと。で、もう一人1話にバットっていうのが出てくるんですけど、そのバットはリンの、次の行の一番左。このゴーグルつけてる子ね。
うん。横向いてゴーグルつけてる。
あ、はいはい、いました。うん、男か女か分からへん。
これ男。
うん、うん。
これ悪ガキなんですけど、
うん、
こいつはずっとケンシロウにくっついてくるんです。1話から。
うん。
うん、っていう感じで、まあいろいろあるんですが、こう関東一円を制圧するキングっていうねやつがおって、
うん
うんうん、まあそういう噂が聞こえてくるんですけど、まあここで関東っていう日本やったんやっていうことがわかるんですよね。
本当そう、これ僕びっくりしましたね。
うん、
全員作品を見ればわかるんですけど。
うん、
全員海外の人っぽい顔なんですよ、ね。
そうそう。一話の悪い奴らは全員モヒカンなんでね。
あ、そうそうそうそう。ハリウッド仕込みみたいなメイクの人たちばっか出てくるんで。
うん。
これは日本だっていうのは本当その、キングが関東を牛耳ってるっていう分だけで、あ、東京だったんだと思ってびっくりしたんですよね。
うん。マッドマックス2の世界観をそのまま流用してるんで、
うんうんうん、
マッドマックスは見たことないか。あ、見てたらそのままなんです、映画。
うん。まあ、結構海外みたいな感じ。
そうそうそう。まあまあ、わからんかったらいいですけど、
うん、
まあ、このキングの部下の、スペードをね、まあ、ケンシロウがやっつけてしまうんですね。なら、このスペードがやられた言うて、報告に、キングのところに部下が来るんですけど、
うん、
それを聞いたキングはすぐ部下殺すんですよね。
うん。
基本的に北斗の拳のボスはすぐに部下殺します。
そうそうそう。
もう、もう簡単に殺します、
う
ん。それぐらいで殺すんかっていう感じで。も
う
基本的に、人はすぐ死にます、この作品ね。
うん。うん、あっけないっすよ、結構。
うん。
うん、だいたい一発ですね。
そうですね。
うんうんうん、
で、まあ、キングの部下に、ま、いろいろ言ってるんですけど、あと、クローバーっていうのと、ダイヤっていうの、うん、まあ、この辺次々、ケンシロウは倒していきまして、
うん、
で、その辺で、ケンシロウが、キングの正体は、知ってるやつだと気づくんですね。
うん。
で、やつの名はシン。俺の胸に7つの傷をつけた男だっていうのですね。
そう。
関係性が出てくるわけですよ。
もう犯人出てきたやん。
うん。シンが、リンの上の段の右から2番目。サラサラヘアのね、うん。
そうそうそう。挑発の。
なんか順番がなんか見るたんびに変わってるんや。
見るたんびに変わる？
これもしかしてアクセスランキングの順になっちゃってるから。あ、
ちゃうわ、うん。俺も今、更新したら変わった。
うんうん、そうでしょ。じゃあ全員更新しましょうか。
見にくいな。
うん、ちょっとこれ見にくいですよ。あ、全然違え。
ちゃ、多分ランダムで変わるんや、これ。
あ、これ、マミヤって女の人の隣なんです
よ。いや、今全然ちゃいますわ、僕。
マジっすか。
うん。レイとアインの間に入ってますよ。
あ、出てきた、はいはい。ランダム下にいるわ。
うん。まあ、シーンはちょっと大事なんで覚えてください。
うんうんうん。
うん。こいつが7つの傷をつけた男だと。で、うん、それ言った瞬間、シーンが、シーンで出てきましてね。
うん。
なんか、美しい女性がおるんですけど、まあ、無表情の。その、うん、女の人に、シーンが、お前のケンシロウが生きていたって言うんですね。
うんうん。
なんかまあ、いろいろ関係があんねんなっていうことがわかるんですね。
うんうんうん。
うん、で、まあ、しばらくして、ケンシロウとシーンが再会しまして。
うん。
シンは、ナント政権の使い手なんですね。
うん。
ちょっと待って。北斗とナントがあるってことだ ね。
そうそうそう。
うん。
北斗神拳に対する南斗聖拳。
聖拳の聖は？
は聖なる。聖なる。肘ですね。
うんうん。
の剣で。こっちは外部から突きを入れて、すべてを破壊する。
外部から、でも、外部からって、あ、先内部からか。
先は内部から。こっちはもうね、手とパーの状態、指を閉じたパーの状態を突き刺すんですよ。
お
そういうことができる剣法なんですね。
はい。
はい。で、さっきおった無表情の女。
はい。
うん。
これがユリアって言うんですよ。
教え、マリアと思ってた。
うん、
で、このユリアなんですけど、これは、ケンタロウの元、ケンタロウやって。
ケンタロウ。小林やん。
ケンシロウの元フィアンセ。
そう。
フィアンセな、ちょっと待って、ユリアがどこか分からへん。ああ。
ユリアはカラーですよ。
髪の毛の人やね。
あ、そうそうそう、そうカラーのね。うん。この人が、まあ、元フィアンセなんですけど、今、シンと一緒におるんですね。
そう。
で、もう、全くの無表情なんですね。
うん。で、喋らないし。
はい。
うん。
まあ、ここ、回想シーンになりまして、ユリアに、シンが惚れてたんですけど、ケンシロウに一騎打ちしろ言うて、戦うんですね。
はい。
うん。
こう、もう、ケンシロウとユリアはもう、できてるんで、
うんうん。
俺と勝負しろって言って、シンが勝ってしまうんですよ。で、シンがユリアに、俺を愛してると言えって言うんですね。
やだ。
でもユリア言わないんですよ。
そうそうそう。
ほんならシンはケンシロウにね、胸に指を突き刺すんですよ。
なんでそんなんそんな。
一本一回刺しても言わない。二回目。うんもう一回刺してもまだ言わない。三、うん、回刺してもまだ言わない。
うん。
もう最後、指四本一気に刺すんです。
嫌だー。
嫌なやつですよ。
うん、なんで避けへんの？
あ、で、捕まってるから。
部下に、抑えられてる、ね。で、その前にもう、切られてるんで、ケンシロウは。
うん。
うん。動けない状態で、で、もう四本指が一気に刺さった状態で、もうユリアが我慢できずに、シンを愛しますって言うんです。
そうああ、もう、最低やな。う
ん。この時、7回指さしてるんで、これが、うん、北斗七星の形やったんです。
でも、うまいことデザインしてくれたらね。
まあ、そうそうそう。
うん、
なぜ、なぜとは思いますけどね。
うん、ほんとそうですね、うん。たまたまの割にはね、
そう。
最後の4本うまかったですね。
そうそうそう。ケンシロウはね、この再会、シンと再会した時には、もう圧倒的に強くなってまして、
うん。
もう、シンのことタコ殴りにするんですね。
うん。
うん。
気持ちいいね。
うん。で、その時、シンは、その、椅子に座って無表情なユリアに、もういきなり、胸に手をブサッと刺すんです。
ユリアに？
ユリアに。
うん。
もう無表情な状態で、全く感情も見せなかったユリア、刺されたら目がパッと見開くんですね。で、口がパカッと開くんですね。
うん。うん、
これ後で何回も読むと、ここちょっとおかしくなる、おかしいんですけど。
そうですね。
うん。で、それを見て、ケンシロウがもう怒りで、上半身の服が破れるんですよ。
ビリビリ。
ビリビリって。な、これまでも何回もあって、
うん。
何回も服は破れてるんですか、この人はね。
はいはい。
うん。で、もう、こっからもさらに芯をめった打ちにして、もう、シンも北斗の神拳のこと知ってるんで、もう俺は死んでるっていうことが分かるんですよね。で、俺の命はあとどれぐらいだって聞いたら、お前の命はあと1分だって言うんですね。
うん、
で、その間にケンシロウがユリアに近づく、
うん。
うん。死んでしまったと思ったら、ユリアは実は人形だったんですよ。
人形
うん。
うん
なんなん
なんなんって感じですね。
サスペンスやな。
で、シンが言うには、こう、ユリアに振り向いてもらおうと思って、こう、連れ去った後ね、宝石とか、こう、金目のもの、なんやったらもう、街ごとプレゼントしたりして、
うん、
もう、いろいろ尽くしてたんやけど、ユリアの心が変わらないと。
あ、ほ うやな、
うん、で、ユリアは自分が生きてたらいつまで経ってもシンは、その、罪もない人を襲って自分にプレゼントしてくると。もうそれが耐えきれないっていうことで、うん、飛び降り自殺。
死んどった。
そう。
うん。
あまりに悲しくて、シンは人形作っちゃうわけですね。ケンシロウ来るとは思ってないですかね、この時ね。
そう。だって、元から用意してますからね。
好きすぎて。うん、しかも、あの、胸に手を刺したら口がパカッと開くんです。
怖い。
そこまで成功に作ってあるっていうね。
うん。怖、
はい。
そうそう。人形って知ってると、さっきのコマがあれって思うんですよね。
そうそうそう。目も見開くし、口もパカッと開くっていうね。うん。で、結果、うん。シンは、こう、お前の憲法では死なんとか言って、飛び降りて、シンも飛び降りて死ぬ。
そう。これがもう、ちょうど、あの、ユリアが、投身自殺するときと同じ格好をするんですよ。
そうそうそう。
シンが。うん、そう、両手広げて。
うん。
なんか、しょっぱなから、なんか最終回みたいなことになってるけど、いや大丈夫？
しょっぱなっていうか、まあ、結構進んでるけどね、これはね。
あ、そう、
これ結構進んでますね。
かなり、この辺、はしょっていかんと終わらへんから。
うん、あの、だって、あの、ハート様の下りもカットされて
る。カットされてる。そう、いちいち全部言いたいんやけど、言ってたら終わらないんで。
そうそうそうそう。
うん。
うん、
そう、種もみじいさんの話とかもしたかったんやけど、
そ
んなに
してたって、
キリがないんで。
種もみじいさんの墓に米まいても育たねえだろうなって俺はずっと思ってますけどね。
いや、でも。
そんなんあります。
うん、きっと育つさ、言うてね。
そうそう。
言ってました
ね。
はい。
育たねえだろうと思います。
で、まあそっからまた、とりあえず目標達成したんで、まだ旅は続くわけですね。
うん。
で、旅してたら、こう、1話に出てきたリン、小さい女の子ね、うん、が、連れさらわれてるところを、見つけ出して、それを助けるんですけど、
うん、
まあ、ここから、まあ、リンが合流して、3人組なんですよね、バットと。
そうですね。うん。で、まあ、一度は別れたんですけどね。
そうですね。
何、
う
ん、ケンは何のために旅してんの？
もう当てはない。
ただ、家がないの？
そうですね、うん。うん。何もないし、一箇所に留まるわけにもいかないというか、その、自分は、何やろ、強すぎるから、自分がおったらいろいろ争いを招いてしまうみたいな。
その、なんでそんな強になったん？
北斗神拳を覚えたから。
伝承者。
そう、その辺もこの後いろいろ話できます。
そう、それがもう明確になるから、どんどん面白くなってくるんですよ。
そうそうそう。
そうそうそう。
で、まぁいろいろ旅してるうちに、こう、なんと水長剣のレイっていうのが登場するんですね。
出ましたね。
ちょっと待って。なんと、水長剣。
うん。
このキャラは人気ありますし、うん、もうこのレイのエピソードを見るだけで泣けるところもありますから。
うん。
うん。似たような名前やな。
これ、まあしょうがないですよ。まあ日本人ですけどね。
うん。
レイさんはあの、青い髪の。
うん。
カラーの、
そう。
カラーの人。
あ、はいはい。あ、なんか想像と違うな、顔は。
そう。うん、イケメンなんですよ。最初女装して出てくるぐらい。うん。まあ、その、この例なんですけど、最初はでもね、悪い顔してるんですよ。
うん。
で、こう胸に7つの傷の男を探してるんですね。
うん。
そうです。ちなみになんと水長剣っていうのは、シンは手を突き刺してたけど、
うん。
レイは、この指、なんて説明しましょう。
ああ、なんだろう、あの、手を、もう、指一本一本が刃物みたいな感じになってるんですよ。だから、ドラクエで言ったら鉄の爪みたいな感じ。
ああ、そうそうそうそう。自分の指が爪みたいな感じで、
あの、
さっとやったら切れるんですよ。
そう、相手を切り裂くような剣法なんですよ。
爪伸ばしてるって感じやね。
爪じゃない。
うわ、まあ、押尾幸太郎みたいな感じですよ。
そう、まあ、真空ができて、あまりの速さに切れてしまうってこと。
そうですね。かまいたちみたいな。
うん。
うん。
っていうのが、なんと水長剣ね。
うん。
で、
字が分からへんわ。
え、南とは南の島ね、北斗の島で、うん、水鳥は水鳥。
うん。
水鳥なんよ。へぇ、うん、
で、ある村がね、用心棒を探してて、
はい。
で、そこに、ケンシロウとリンとバット一行が来まして、
うん。
で、ケンシロウが、まあ、用心棒となるんですけど、
うん。
そこに、ユリアそっくりな女、マミアがいてるんですね。
マミア。
うん。名前も似てますよ。
この人、
あ、はいはい。うん。クセ芸の人ね。
そうそうそう。
そうそうそう。
こう見たらユリアとは似てないけど、まあまあ、ちょっと、あんまり書き分けてはなさそうな感じでしたね、最初はね。
うん、そうですね。
うん。で、あとね、用心棒もう一人、現れて、それがレイなんですね、さっきのなんと水長剣の。
あ、はいはい。
レイも雇われるんです。うん、で、レイは、いきなりマミアに一目惚れするんですね。いい女じゃないかと。うん、悪そうな顔して、
うん。うん。クールですかね。
うん。で、まあ、ここの村、誰からの用心棒かというと、騎馬一族っていうね、獣みたいな一族がいるんですけど、
うん。
こいつらが村を襲ってくるんで、そいつらを退治してくれっていう用心棒なんですね。
うん。
で、最初はなんか警戒してるんですけど、レイとケンシロウはだんだん仲良くなってきて、二人で一緒に戦ったりするんですね。
そうですね。
うん。で、レイがケンシロウに、胸に七つの傷の男に妹を連れ去られたって言うんですよ。ケンシロウの胸に傷があることは知らないんですよ、まだレイはね。
知らないや、
うん。見えへんからね。うん、T シャツか着てたら。
そうそうそう。たまたまこの時 T シャツ着てるんですよ。
あ、そうなんや。
う
ん、
そうそうそうそう。姿に革ジャケットじゃなくて、
うん、
この時はボロボロの T シャツ着てるんですよ。
そうそうそう。
うん、
で、もし、俺の胸にも七つの傷があるとしたらどうするって言うんですよ。
うん。
ほんなら、レイが、何言うて、ギロリーって睨みつけるんですよ。
うん。
僕、これ、ジャンプで読んでて、これが最後のコマなんですよ。うん、何っていうのが。
そう
何、どうなんねんと思って、そっから翌週ですよ。一週間待って。
うん。
一週間待って、ようやく読めると思って、ページ開いたら、レイが、ふ、悪い冗談だ。
そう。
目を見ればそいつがどんな男か分かるつもりだ、言って。何やねんやろ。ケンシロ
ウ。アホなの？
そう。ケンシロウもニヤリってするだけなんですよね。
そうそうそう。言わないんですよね。
なんで言うたんやと思って、それをね。
そうそうそう。うん、その後一口水を飲むってだけなんですよ。
そうそう
そう。ちょっとほんまにどうなのか試しに聞いてみたみたいな。
うん、そうそうそうそう、リアクション見てね。そう、
まあ、この頃はね、週またぎの引きがひどいですからね、こういうことをよくやるんですよ。
うん、ひどいですね、これね。
うんうん、で、騎馬一族との決戦行く前なんですけど、
うん、
その、レイがね、マミアにね、お前は戦うことはないって言うんですよ。
うんうん、
マミアがなぜって言ったら、レイが、お前は女だって言うんですね。
うんうん、
で、マミアはもう結構自分腕っぷしは強い自信があったんで、まあ結構これまでも戦ってたんですけど、
うんうん、
ふ、とっくに女は捨てたわ。私はただの戦士、マミアよって言うんですよ。
そうそうそう。
な、レイがまた笑って、シュパって言うんですね。要は手をシュパッと、要は、なんと水長剣使うみたいな感じで、次のページ開いたら、一ページドアップで、マミアがトップレスになってるんですよ。
そうそう。裸になってるんですよ。シュパで服もう切り刻まれて。
服だけ切った。
エロ。
で、下パンツだけ履いてるんですね。パンツだけは残してる。
なぜかパンツは切れない。
遠慮しといて
んよね、うん。そう。これは自主規制ですけど、今は一応ね、上もダメなんですけどね。
そうそうそう。
うん。これサービスカットですね。
そう。
それはあれでしょう。ジャンプ読んでる少年たちは喜んでる、あれでしょ？
そうですね。
でもあんまり喜びねえんですけどね。
いや、僕はこれはすごく、この号は大切にしましたけどね。なかなか、だってそんなもん見れる機会ないですから。
ここ少年に大切にしたって。
大切にしましたよ、これは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でかでかと。1ページ。
ページですか。
うん。
これすごかった。
そう。で、マミアが胸を隠すんですね。
うん。
ほんなら、レイが、 女でなければ胸を隠す必要もないっていう。
そうそうそう。
なるほどと思いましたね。でもなるほどとは思ったけど、着るほどかとは思いましたけどね。
うん、そうですね。急に、一丁羅なのになぁと思いながら。そうそう
そう。物がない。そう。
本当ですよ
ね。物資も不足してるこの世界でね。
そう。
うん、で、ね、まあ、結局、レイとケン二人で出発するんですけど、結局、マミアもついてくるんですよね。
うん、結局、ね、
うん、なんか、
要は、あれですよ、マミア自体は、この村自体を、もう、率いてるリーダーだから、
うん、
そう、この戦い自体を見守んなきゃいけないっていうね、見届けなきゃいけないっていうような責任感でついてくるんですよ。
うん、
私の予想では、マミアはもう、ケンのこと好きやろ。
あ、そうそうそう。すげえ。
だいたいこうパターンやん、そんなんな。
うん、いや、これまでもそういうくだりはあったんですよ。
うん。
うん。なんですけど、まあ、ケンシロウはもうユリア一筋やったんで、亡くなってしまったけど、もう他の女には目をくれないって感じですね。
うん。うん、だから、こっからもうなんか、なんていうんですか、ネルドン的な流れになりますから。
そうですね。うん、こっからね、はっきり言ってストーリーとはあんまり関係ないんやけど、僕は好きなくだりなんで、ちょっと飛ばせなくて喋りますけど。
そうっす。
騎馬一族。これね、親方、頭だけ見てもらおうかな。騎馬族長っていうのが、キャラでおるんですけど。
ああ、いますね。プロレスラーみたいな人。
騎馬族長って書いてますね。顔の横に手が、ちっちゃい手がついてるんやけど。
あ、これわかりづらい。
わかりづらいけど、これ子供なんですよね。
そうそうそう、うん。子供がいっぱいいるんですよ。
うん。
騎馬一族って。
獣みたいな子供が。
あ、これか。
うん。これいっぱいおる。まあ、こいつが親父で、子供がいっぱいおるから騎馬一族なんですね。
そう、すごいですよ。うん、もう100人ぐらいいるんですよ。
うん。
うん、ちっちゃいやつからでっかいやつまで。
うん。で、この騎馬一族、レイの妹を探し出して、人質にしてしまうんですね。
これ、すごいなと思ったのは、このレイ自体は、この妹を探すために旅に出てたのに、騎馬一族一瞬で探し当てるんですよね。
そうそうそう。で、連れてきて、まあ、こいつおったら、あのなんとの男の人質にできるわと。
うん。
で、まあ、実際、ケンシロウとレイとマミアが到着したら、まあ、レイは妹が捕まってるっていうことで、レイは、うん、手出しできないんですけど、ケンシロウは、殺すなら殺せ。俺は、村に雇われただけだって言うんですよね。まあ、人手なしですよね。レイの妹が捕まってんのに、うん、殺せ言ってしまうんですね。
うん、そうそう
そう。ほんなこの、騎馬一族のこの頭がね、ぐぬぬうて、あいつの人質がいれば、言うて、悔しがるんですよ。
うん。
あいつをもっと困らせたいと。
うん。
な、マミアが、私がいるわって言って。
私。だって関係ないじゃん。
あ、だからそこ嘘つくんですよ。私は劣気としたフィアンセを言って。
ああ、
うん。嘘ついて、もうその場でキスしてしまうんですよ。
そう。
うん。ケンシロウ、うん。されるがままなんですね。
そう。
いい、避けろよ。
避けろよね。
前を避けろよ。
ものすごい憲法の使い手なんですけどね。
そうそう。
されるがままなんですよね。
ラッキーです
ね。若干喜んでるな、それは、ね、う
ん
うん、
で、その、レイの妹と人質交換しましょうと。で、うん、マミアが近づいていくんですね。
そうそう
そう。うん。で、一旦妹を解放してくれるんですね。
うん。
で、マミアが、向こうの人質になろうと思って近づくんですけど、マミアが急に、その向こうの頭に攻撃し始めるんですよ。
うん。
で、簡単に返り討ちに遭いまして、
うん。
結果、人質が二人に増えたという。
そう。
ダメじゃん。ダ
メだ。今までのこの茶番が、本当に茶番になっちゃったんです、
うん、そう。本当の茶番やった
んや。せめて妹逃がしてからやれよって思うんですけど。
本当そう。ここは本当に真顔だったんですよね、これ。
マミアは浅はかなんですよ。
基本。結構この人浅はか。
うん。
何かやろうとしたら一人で行ってどっかで捕まったりとか。
うん。
こうやって芝居打って、ドヤ顔で族長殺そうと思ったら、返り討ちされるわ。
そう。
あげく二人になるわ。
そう。で、まあ、騎馬一族としたら、二人とも、北斗も南斗も人質を、手に入れたんで、これからどうするんかと思ったら、せっかくの人質やのに息子たちにおもちゃとして与えてしまうんです
よ。そうそうそう。
を好きにしろ。
気の緩みです。
うん。ほんなら、息子たちは、なんか、楽しんでナイフ投げ出すんですよね。え、そんな簡単に殺してええのって思うんですけど。
ほんとそう。
うん。ほんなら、それを見て、レイがやめろやめてくれ言って言うんですけど、
うん、
まあ、ケンシロウは無表情なんですね。
そうそうそう。
うん。で、その、全然悔しがらへんケンシロウを見た、その頭が、うん、あの、レイに、ケンシロウを殺せって命じるんですね。さもなくば妹殺してしまうぞと。そうでなくても先ナイフ投げてたんやと思うんですけど。うん、この頭としては、北斗と南斗が戦えば、決着はつかない。はずだと。
うん。
で、相打ちで死んでしまうって思い込んでるんですね。
そうそう。
まあそういうなんかまあ言い伝えみたいなのがあるらしくて。
だからこれはあの北斗となんとか、本当にもう両極端の、あの、陰と陽で分かれてる剣だから、あの、どっちでしょう、同じ力だから、もう同時打ちしたら両方とも死んでしまうっていうふうに、もうずっと思ってるんで。
うん。
うんうん。それでじゃあ、あの、殺し合いすれば俺は無傷です。助かると思って、そういうふうに指示出したんですよね。
なんと水長剣はずる賢いね。
え、いやいや、レイじゃなくて、この頭が言ったのね。
そうそう、騎馬族長が。
何族な何剣な
騎馬。
ね。
何剣使うのこの人。
何やったっけ
混合なんとかだ。
騎馬一族。
ね、泰山やったっけ
あ、火山高岩混合古法やってるから、なんだっけ、火山なんとかっていう、
ああ、
憲法なんですよ。
そうですね。火山確定義、なんじゃそう。な、まあ、なんかそういう、変な憲法を使うんですよ。
そう、体を鋼鉄化する憲法です。
うん。うん、で、まあ、レイとケンシロウが戦うことになって、で、もう、でも、レイは一方的に攻撃するんですよね。で、ケンシロウは、いや、その、ここで俺らが戦ったら、あいつらの思った通りになってしまうから、落ち着けって言ってるんやけど、レイは妹が殺されたカナンから、
うんうん
うん。うん、もう一方的に攻撃するんですね。
な、
うん、そう、その戦いを見た、レイの妹、まあ、目が見えないんですけど、この人ね。まあでも、見えたことになってんのかな。あの、レイの妹が、私が死ねば、兄さんは、あの人と戦わなくて済むって思って、自殺しようとするんですよ。
うん、いや、もうなんか自殺多いな。
まあ、かなり飛ばしてきてるからね。あれけど。
まあ、
うん。まあ、それぐらい切羽詰まってるんですよ。だけど、死のうとしたら、その頭に見つかって、自殺を阻止されてしまって。
うん、
まあ、これはわかるんですよ。次、マミヤ、マミヤがね、あの子、私と同じこと考えてるとか言って。
え、う、ぇ、ん。あんた関係ない。
そう。私が死ねば、言うて。
いや、ま、そんな。
マミヤも自殺しようとするんですよね。
そうそうそうそう。うん、もう、あの、両方で、両サイドでもう、私も死ぬ、私も死ぬって言って、ずっとやってて。
そう。
族長ちょっとパニックになって
る。で、マミヤが、殺しなさい、私を殺しなさい。このまま人質になってまで生き延びようとは思わない、言って。お前が一方的に来たんやろ、と。
そうやな。
その後を見届けたケンシロウは本当にあの、無の顔になるんですよ。
そうそうそう。
大体は、
マミヤが死んでも何の解決にもならんからね。
うん、
そうそうそう。
うん。ほんま浅はかなんですよ、マミヤは。
そうそうそう。あ、死んでないです、死んでないです。
うん、これも止められて。
う
ん、
そうそうそう、
うん。で、ここで、まあ、ケンシロウはちょっとひらめくんですよ。思いつきまして。うん、
そうそうそ
う。うん、ケンシロウが奥義を尽くさねば、この俺は倒せんぞ、言って戦う気になるんですね。
うん。
んで、なんか構えるんですけど、ケンシ、レイがね、は、この構えは、北斗神拳秘伝の正極林とか言って。
うん。
ほんで、ケンシロウが、この構えの持つ意味は、貴様も知っていよう、言うて。
う そうそうそう。
ほんで戦い始めるんですよ。
うん。
で、戦ったら相打ちで倒れてしまいまして、二人とも。
うん。
で、騎馬一族の息子たちがね、近づいていって、で、確かめても、まあ確かに死んでるとか言って、で、みんなで取り囲んで、二人とも、うん。で、みんなで囲んで、よし、切り刻もう言うて、
なんだ、それ。
うん、ジャキンジャキンってやってんねんけど、
うん、
結果、この子供たちは殺されるんです。
そう。な、あの、子供たちが群がって、あの、心臓の停止を確認したんですよ。うん。あんた死んでるっつって、こいつらサディストだから、
うん、
あの、切り刻んでたら、一通り終わったら、なぜか、今度は、女の人たちも殺してしまえって言うんですよ。族長が。
うんうん、
で、あの、一匹の雑魚がうわーって言ったら、なぜか、首ちょんぱんなんですよ。
うん。
その雑魚たちが。
うん。
なん
で
よ。
で、
これ誰がやったかって言
うんですよ。うん。これ、レイとケンが立ち上がるんですよ。
そう。
生きてたんや。
で、レイが、
も
とも、うん、こう。お互いの飛行をつき、一時的に仮死状態にする合図がさっきの秘伝正極輪やったんですよ。
そう。
そういう合図の。
死んだふりしようみたいな。
そうそうそう。っていう合図だったんで、で、まあ、なんとと北斗っていうのは表裏一体なんでね、そういう合図も決まってたんでしょ。
うんうんうん。
うんで、ケンシロウが、貴様は最初からジョーカーを引いていたって言うんですね。
そうそうそう。あの、ジョーカーって、あの、死神って書いて、うん、振り仮名がジョーカーって。
そうそう。
ちょっと、わかんないな。
いや、要は、お前は騙されたって言いたいんですけど。
ああ、
うん、
その騎馬一族の人に。
そうそうそう。そう
要は、あの、ババ引いたというようなもんですよ。
うん。
うん。
なんですけど、まだ、いますやん。人質。
そう。
ね、まだいるね。何にも解決してないと思うんですよ。だけど、まあ、ここから頭出てきて戦うことになるんですね。
うん、結局ね。
うん、で、まあ、頭簡単に殺されまして。
そう、ほんと簡単に殺されちゃいます、
今まで何やってみ
た。そうそう。まあまあ、まあね、こういう茶番がまあ面白かったんですけど、まあ一見落着したということで、
うん、
ケンシロウが、レイにね、胸の傷見せるんですよ。
うん。
いきなり。まあ、でもそうだろうね。
いやいや、黙ってたらいいじゃないですか。せっかく仲良くなったんやから。
うん。
でも、腹割って喋ろうや、みたいな。俺、うん、俺が妹をさらったわけじゃないって、言わんと、
う
ん。
まあまあそうですね。でも、見せる前に言うべきじゃないですか。
うん。
逆上して、なんと水晶剣使われたら死んでしまいますから。
そう
先に言おうやと思うんやけど、いきなり T シャツ脱ぐんですよ。
そう。バッてやって、バンって出るんですよ。
うん、
で、七星見て、もう、あの、もう無音ですよね。うん、レイも。え、うん、ってなってて。で、うん、ちょうどこの時に、あの、この直前にケンシロウは、レイの妹さんの目を直してるんです
よ。あ、そうそうそう。
そう。この時に直してるんですよ。
そうそうそう。
飛行体ついてね。
うん。
これはって言って、レイになった時、後に、妹が出てきて、ね、うん、これで、ケンシロウじゃないっていう、潔白が取れるわけですよ。
うん。レイは、こう、ケンシロウをやっぱり信じると、
うん。
うん。お前がそんなことできるはずがない、言
う
て。
うん。
で、レイの妹にね、目が治って、んで、まあ、お前を連れ去ったのは、どんな男か聞いたんですよね。
うん。
ほんなら、いつも黒いヘルメットを被っていたって言うんですよね。
そう。
どういう男かなと思ったらすぐその黒いヘルメットの男が、のシーンに変わって。
すぐやな。
まあすぐ、まあまあ、それは別に場面が変わっただけで、出てきたわけじゃないけど、うん、その男の胸に7つの傷がついててね。
あ、そっちにもついてんねや。
そう。
そうそう。
で、こいつが、俺の名前を言ってみろって言う。
そう、これは名言ですよ。うん、名言ではないけど、うん。よく使われますよ。
まあ、胸に7つの傷がある。だから俺は誰だって言うんやけど。
うん。
まあ、部下たちにね、この人はケンシロウ様だって言わせるんですよ。
え？
そうそうそうそう。同じ、同姓同名な
ん？まあ、この辺は謎なんですよ。どういうことだろうと。
そうそうそう。もう、とりあえずハーレーダビーズって、トソンみたいなやつ乗った、
うん、
イカれたヘルメットのおっさんが、俺の名前言ってみろっていう シーンで終わっちゃうんで。
そうそうそう。もうとにかく引きがひどいんですよ。
そう。この回なんだよっていうやつですよ。
うん、で、まあ説明としてはね、ケンシロウには3人の兄がいてるんですよ。
うん。
で、ただ北斗神拳っていうのは一子相伝なんですよね。
うん。
一子相伝わかりますか？
一人に一つやろ？
一人に一つじゃなくて、一人の子供にしか伝えない。
その代は、その子だけ。他の人には、一切、その、ラーメン屋だったらもう、その、分家がないんですよ。もう、ずっと本家のままずっと行くから。
うん、
4兄弟いても、ケンシロウがなったら、他の3人は、北斗神拳使っちゃいけませんよってなるんですよ。
まあでもあれでしょ、一人教えてもらっといたら、その、教えてくれたお父さんかな、死んだ後にさ、うん、教えたって分からへんやん。
いや、それはダメよって、みんなが見張ってるよってなってる
んですよ。だから、一子相伝やから、一人が一人にしか伝えないんで、ずーっと、一人ずつ、代々、ずーっとそうやって続いてきた。
そう、だから本質は一人だけ。
ケンシロウが、兄弟の一人に教えのは OK？
ダメ。
まあまあ、それが、継承していくっていうことならばありかもしれんけど。
うんうん。
うんうん
うん。
やめるんだったら。
うん。
でも、もう、北斗神拳を使えるのは、その代は、もう、検証だったら検証だけで、一応、兄弟子というか、その、三兄弟いるじゃないですか、上に。うん、で、全員一緒の段階で学んではいるんですよ、北斗神拳を。うん。でも、最終的に継承者は検証ですってなったら、じゃあ他の3人はもう使わないでね、バイバイで終わりなんですよ。
うん。
ケンシロウは、長男、次男？
上に3人兄がいてるんで。
あ、上、うん、末っ子なん？
末っ子や。
そうそうそう、そう。待ってです。
兄が3人か。あ、じゃあ4兄弟なんや。
うん、そうです。
そうそうそう。
へぇ、なんで一番下やのに。
うん、でしょ？
うん。
うん。
うんで、まあ、兄弟の間でね、こう血で血を洗う悲劇が起きてしまった、言
う
て。
ああ、そうなんや、うん。
っていうことがあって。んで、さっきのヘルメットの男。うん、これ、実の名前はジャギなんです。
そうですよ。
で、なぜヘルメットを被ってるかというと、昔、ケンシロウに、挑んで、まあ、圧倒的な力の差があって、ケンシロウに負けてしまうんです。
うん。
ほんで、顔が変形してしまうんですよ。もう爆発仕掛けるんですよ。
そう、ケンシロウに卑怯な手使いまくって、伝承者になった瞬間に、おめえ認めねえよっつって、ピストル持って乗り込んでったけど、返り討ちにされるんですよ、
うん。
うん。で、顔面バキバキにやられるんですけど、ケンシロウ優しいから途中で止めてあげるんですよ。
うん。
ただ顔は崩壊に仕掛けのままずっと、
そう。
うん。ってなってるから、それ隠すためにヘルメット被ってるって。
うん。さあ、ケンシロウ恨んでるってことやね。
そう。
うん。まあ、ケンシロウにとって変わろうと思ってるから、ケンシロウを名乗ってる。
そうそうそうそう。
うん。で、まあ、こいつほんまに悪いやつで、その、シーンをそそのかしたのはこいつだったんです。
なるほどね。
その貸し方がもう OL のね、給湯室みたいなやり方なんですよ。
そうそうそうそう。
本当にもうここら辺はなんか、大丈夫なの？このままだったらユリアとか取られちゃう？大丈夫？みたいなこと言うんですよ。
そう。
そんな簡単なシーン、ちょっとバカ。
うん、ちょっとバカ。
いや、でも、これもあんなケンシロウみたいな、その、何、優しいやつにユリアを任したら、そのうち殺されてしまうよ、言
う
て。
そうそう
そ
う。
それなら、
不安を煽って
んうん、シーンが、ちゃんとユリア守ってあげなかんのちゃうの言うて。
うん。
ほんそそのかして。
んそうそうそう。結局この、
ん
うん。
シンでキングって
言う
て
る。そうそうそう。
はじめ死んじゃった、投身自殺しちゃった。
ちょっと待って、さっき、ちょっと待って、シンとレイがややこしくなってた。
ああ、ややこしいですね。名前似てるから。
さっき、はいはいはいはい、人形つく。人形使いの人やね。
そうそう。
人形使い。
人形使いで当てます。はい。使ってたと思います。
はい、ああ、はいはい。そうそう、その感じ
ですね。はい。まあ、シーンをそそのかしたり、もうほんまに悪いことばっかりしてるんで、ケンシロウ思い切り怒るんですね。うん、もう、圧倒的な力でボッコボコにしてしまって、ジャギを殺してしまうんですね。
そうそうそ
う。うん、お兄さんですけど。
うん。うん、
え？
ん？
ジャギとお兄さんの？
ジャギを、だから、あ、言ってなかったっけ？ヘルメットの男は、
うん。
三男なんですよ。ケンシロウの一つ上なんですよ。言ってなかったね。
そう、
さっき言った三兄弟の、あ、四兄弟のうちの、ケンシロウの一個上のお兄さん。
うん。
ヘルメットお兄さんなんや。
う
ん。
う
ん、
そうそうそう。
ちょっと待って、なんでお兄さん殺しちゃったん？
だから、お兄さんは、同じ、ね、あの、北斗神拳学んでたけど、悪い奴なんですよ、元からずっと。
うん。
うん、元からの悪人なんや。
そう。根っからの悪人だけど、もう、検証が伝承者になって、検証に、わーわー言われたから、検証がもう、とりあえず、ボコボコにしたけど、優しいから息の伸ばしたけど、ずっと恨み持ってるんですよ。顔変形されてるから。
検証に、北斗神拳教えたのは誰なん？
後に出てくる、
ね。ここから出てきます。ね、仙台龍拳っていう人、これが父親なんですね。
そうそうそう。
うん。ただ、この人は、男の子に恵まれなくて、うん、4人の男の子を養子にしてるんですよ。
あ、そう。養子なんや。
そう。実の父親じゃないんですね。
そうなんです。
うん。で、長男がラオウ。
そう。
あ、出てきた。
出てきたでしょ？長男ラオウ、次男トキ。
うん。
で、三男がジャギ。
うん。
で、マッテ、末男の弟ね、マッテがケンシロウ。
そうなんです。
うん。
うん。
で、全部血は繋がってないのね。
いや、
と思っといてください。
うん、一応、今の情報ではそうです。
はい。はい。で、この4人のうちのケンシロウが伝承者となったんですよ。
うん。
それは、その、リュウケンっていう人が決めたの？
そう。
最終的にはね。
うん。
それは、それまで。
見込みがあるってことかな。
誰を伝承者にするかはいろいろやってきて、最終的に、一番適してるのはケンシロウだと決めたのは龍拳です。
そうです。いろんな試験あったんですよ。
うん。
うん。
で、次男トキは優しいんですよ。
うん。
なんか北斗神拳をね、もう医学の一つとしてね、もう生かそうとして。
そうそう、さっき直してたじゃないですか。北斗神拳で、レイの妹さんの目直したりとか、リンの、声直したりとかしてたじゃないですか。
うん。
それを活かして、時は、一人でも多くの人を助けようっていう。
うん。
うん。すごい人格者なんですよ。だから僕は、北斗の拳の中で一番好きなキャラクターです。
ああ、そうですね。いいですよね。
うん。三文字の、カタカナ。
そうなんですよ。一文字のカタカナ、これからどんどん出てきますから。
うん。
いや、あれやね、なんかあれみたいな人。
ああ、キリストみたいな、そうそうそう。
そうそう、まさしくその通りなんですよ。
キリストがモデルですからね。
うん。
あ、
うん、
そうなん。
うん。で、まあ、この時のね、偽物とか出てきたりしたけど、まあ、その辺は飛ばしまして。
ああ網場が飛ばされる、
うん。時間ないんで、もうまだまだありませんで。
で、
で、時はね、こう、カサンドラっていう刑務所に捕らえられてるという情報がありまして。
そうそうそう。
うん。まあなんかもう捕まってるから、うん、まあそこ行こうっていう話になりまして、
うん、
で、ここからちょっと回想シーンなんですけど、
うん、
こう核爆弾が落ちた日、トキとね、ケンシロウとユリアがシェルターに向かって走ってるんですよ。
そうそうそう、そう。
核爆弾落ちたから。
うん。
で、扉を開けて入ろうとしたら、もう中はギュウギュウなんですよ。子供たちがギュウギュウに詰まってて、
そうそうそう。
あと数人のおばさんがおるんですけど、
うん、
そのおばさんがごめんなさい、ここはもう一人、いえ、どう詰めても二人までです、
うん。
で、時間がありません、言って、すぐに死の灰が押し寄せてくるわ、言って、
うん、
子供たちがなんかもう不安そうな目で見てるんですよ。
そうそうそう。う
ん、ほんなら、トキが、 ケンシロウとユリアを中に押し込みまして、
うん、
扉閉めてしまうんです
よ。
人格者ですよ。っていうか、僕はこのシーン見たときに、うん、あの、子供抱えれば入れんなってずっと思って
るんですよ。そうですね。うん、いや、まあ、しかもね、その閉まった扉の中からね、うん、あの、ケンシロウが開けようとするんですけど、
うん、
まあ、周りでね、こう、それを見つめる子供たちが不安そうな目で見ててね。で、ケンシロウは諦めて、膝をついて泣き崩れるんですけど、結構なスペース空いてるんですよね。
結構その時、めちゃくちゃ空いてるんですよ。
うん、いやー、余裕で入れるやろうと思うんですけど。
入れたやろ
う。
あの、なんだ、ストリートパフォーマーがやるぐらいのスペースあるんですよ。うん、
めっちゃ空いてる
やん。めっちゃ空いてるんですよ、
うん。ただ僕もね、これ今回読み直すまでずっとそれ思ってて、これ結構な、突っ込みどころで毎回みんなが突っ込むところなんですけど、
うんうん、
今回は僕思ったんですけど、
うん、
2週間後に、このシェルターの扉を開けるんですよ。
そうです。うん、2週間後ですか？
二週間中に閉じこもってたってわけやから、
うん、
スペースっていうよりも食料が足りないんじゃないかなと思って。
俺はそれは最初から思ってましたけど。
あ、そうですか。
うん。
ほんなら、
うん。スペースよりもまずそこだろうって思ったんですけど、うん、断り方がスペースなんだって思って。
そうそうそう。だからスペースって言っちゃうおばちゃんが悪いんで、
うん、そうそう、
この、だから、許容、収容人数、そのベッドとか食料、飲料水あたりのギリギリがもう一人、まあどんだけ頑張ってもあと二人が限界でしょうって言ってるっていうことだと思うんですよ。
多分そうでしょう。まあただその、本当に肺が押し寄せてる、本当ギリギリの時なんで、おばちゃんも頭使って、うん、もう、あの、とりあえず一人か二人しかできないよって、早口で言ったんでしょうね、多分ね。
そうですね。
で、まあ、うん、後々、まあ、2週間後に開けるっていうところなんで、あ、じゃあ2週間分の食料あったんだっていうことで、一応、脳内で納得はしたんですけど。
うん。うん。いや、まあまあ、だから、これまでは、いや、そのスペース、膝ついてるそのスペースで入れるやんって、ずっと思ってたんですけどね。
うん、本当それは。
うん。まあでも2週間ここにおったっていうことはそういうことかなと。で、しかも、二週間後に扉を開けたら、目の前に死の灰にまみれて、トキが倒れてるんですよ。
そうそうそう。
二週間、そう、二週間ここにおったんと思って。
そうそうそう。微動たりしなかったんですよ。うん。で、開けたらいるんですよ。横になって。もう灰が積もった状態で。
うん、
その第一声すごいですよ。兄さんって言ったら、トキは、いやーって言うだけ。
いや、生きてんねんや。
そう。ちゃんとね、この人偉いのはちゃんと怒りも何もせず、ニコって笑うだけなんですよ。
笑うんや。
そう。だここら辺がもうすごい人格者だなって、俺はこうなれないなと思ったんですよ、
ね。いや、2週間飲まず食わずで、ここで死の灰に埋もれてよく生きてたなって思いますけどね。
それだけでもすごいですからね。
うん。
うん。
まあ、そういう飛行があったんかもしれない。仮死状態になったんかもしれないね。
かもしんないですね。なんか、あの、いろいろ北斗神拳の、なんか飛行をつけば、ね、仮死状態になって、2週間後目覚めるとか、そんなんやったかもしれないですね。
かもしれないですね。
うん。そうですね。
で、まあ、要は、時は、これで、富士の病に陥ったと。
うん。
病気になった？
病気になったんですよ。
そう、核だから。
へー。
うん。
うん、で、まあ、カサンドラっていうね、刑務所に向かいまして、まあ、そこにはウイグル獄長っていうね。
出ましたね。
あ、これもね、話すと長くなるんですけどね、一言で言うと脳みそ引っ張り出して戦う人ですね。
その発想なかったな。
俺は思いましたね。あれ、どっから出てきたんって思って。
俺は、あの、うん、要は、アイさんが言った脳みそ引っ張るっていうのは、うん、あの、ウイグルって兜被ってるんですよ。
あ、これ画像あるんで。
そう、ちゃんと。
ちょっと見てください。このウイグルっていう、なんか、兜被ってる、角がついてる兜。
なんかあの、おじいちゃんみたいな。
ああ、いいね。
で、角あるでしょ？角ありますよね、うん。それを引っ張り出すと、あの、すごい本数のムチがついてるんですよ。ムニーつって。だからそこで見て、アニさんは、その時、あ、脳みそ引っ張ってるって思ったでしょ。
脳みそで殴ってると思って。
でもあれ、多分俺の中では内部的になんかあの、なんだ、あの、イヤホンの収納するようなイヤホンあるじゃないですか。引っ張るとブニーって伸びるやつ。
うん。
あれ相当してたんですよ。頭に巻きついてんだろうなと思いながら。
いやあるか、そのスペースはないと思うけどな。う
ん、ないと思いますけど。極端に頭ちっちゃいしかわかんないです、うん。
この片方の角に10本ぐらいついてますからね。
そう。
合計20本ぐらいこのヘルメットに隠れてるんですよね。
そう。それをずっと被り続けてるってのすごいですよね。そうですね。
まあまあ、だから変わった戦い方をするこの獄長なんですけど、うん、まあまあ、こいつも倒しまして。
うん。
ほんなら倒したらね、剣王親衛隊っていうのが現れるんですね。
そう、また新しい敵出てくるんですよ。
剣王、北斗の剣の剣に王様の王の親衛隊が現れるんですね。
そう。
全然返事が聞こえないですよ。
うん、多分
あの今メモってる。
あ、脳みそ引っ張ってるってところからですよね、
うん、
多分ね、
うん。脳みその絵描いた。
描いてたんや。
そう、ウイグル倒したら。
ケンシロウも描いたよ。
あ、ケンシロウ描きました。うん、でね、あの、一応ね、これ、はしょられてますけどね、僕ここ一番好きだったのは、
うん、
あの、いいですか、あの、うん、このウイグル獄長の信頼を受ける門番がいるんですよ。うん、
はいはいはいはい。
ね、あの、三人、うん、レイト、ケンシロウと、マミヤがね、あの、乗り込むんですけど、うん、まあ、あの、もう、あいつらに任せたら大丈夫だよって言うんですけど、
うん、
この、もう守ってるのが、もう、なんだろう、浅草門にいるような、あの、双子なんですよ。あの、ライガとフーガってやつがいるんですけど、
うん、
めっちゃでかいんですよ。
あ、そうなんや。
うん。あの、3メーターぐらいあるんですよね、こいつ。
いい、でけえ。
でけえですね。で、二人で双子の生かして、なんかあの、二神風雷拳っていうやつやるんですけど、
うん、
すぐ倒されるんですけど、ただ、すごいのが、ケンシロウに向かってきて、で、でも、最後のとどめさそうと思ったら止めるんですよ。
うん、
で、なんかあの、ケンシロウが、あの、風雅と雷が見て、で、フーガはなぜ殺さぬって言うんですけど、
うん、
あの、敵より悲しみって言うんですよ。
え、
うん、あの、お前たちの目は悲しみに満ちてるって言うんですよ、
うん。
要は、あの、この人たち悪い人じゃないと。
うん、
なんかの理由があって、もういやいやウイグルにね、使われてるんだってのを見抜いて、
うん
うん、で、あの、まあ、結局そういうことだったんですけど、で、この人たちは、その門番でありながら、検証たちを招いて、で、検証たちにかけたんですよ。このウイグルの支配を解くと。解く希望の光だと思って。
うん、
で、まあ、なんやかんやあって、進んでいくと、その刑務親衛隊がいるじゃないですか。
うん。
あの、ウイグル殺されてやったって言って、もうこれで平和になると思ったら、あの、刑務親衛隊がいると、
うん。
で、この時にこの、風紀とライガーはすごい活躍をするんですよ。
うん。
そう。親衛隊がね、とりあえず、時殺しちまおうって言ったんですよ。
うん。
ね、要はあの、剣王が、剣士郎は時に合わせちゃいけないってずっと言ってて、それを阻止させるために、あの、親衛隊が来たわけですね。うん。で、あの、迷路みたいになってるんですよ。牢獄が、うん。で、行くところで、あの、風紀とライガがもう、先に道作ろうぜ つってバーン行くんですよ。
うん。
うん。で、なんかよくわかんないけど、なんか、急に、道を塞ぐね、うん、でっかい壁がゴーって上から落っこってくるんですよ。うん、あの、うん、マリオのドスみたいなやつがガーッ行くんですよ。
そう、ボタンがあるんですよね。それを落としてくるボタンがね。
そう、ボタンがあって、でガガガって来たら、わかりやすいように風紀とライガが、両サイドに分かれてガッて押さえるんですよ。で、隙だらけだからボコボコにされて、絶命するんですけど、うん、俺、これ一番好きなのが、その、絶命してもなお道開けてるんですよ。
その、壁かなんかずっと持ってる感じ。
そう。
すげえ。
差しにされても。
いやー、辛い。
辛いでしょう。でもちゃんとね、この人たちは優しい人だし、あの、なんでウイグルに従ってたかっていうと、あの、弟がいいんですよ。一、
うん、
人だけ。全然似てないんですけど、うん、弟がいて弟を捕らえられてるんですよ、うん。で、結局殺されちゃうんですけど、目の前。うん、そんな悲しい奴らの最後は最後でこれで絶命して死ぬってありえねえだろって思うぐらい。
うん、 なんか、ちょっと、あれみたいな、南本義経みたいな。
南本。
南本って誰
源何やったっけ、あの人。
うん、弁慶ね。
弁慶ね。
うん。そう、後ろかもです
ね。うん。
弁慶の立ち往生みたいやっていう。
そうそうそうそう。そうなんですよ、ね。
うん。まあまあ、そういうことなんですけど、この壁が落ちてくるシーンね、あ、これどう見ても5番の目なんですよね。建物がいっぱいあって、5番の目の、言うたら京都で言うね、河原町の一角を壁で通せんぼするようなもんなんですよね。
そうなんです。
そこ、ここだけは開けなければ言うて、うん、必死に道を作ってるんやけど、うん、どう見てもその隣の烏丸通り通ればいいんじゃないのって思うんだよね。
なるほどね。
わ、うん、かりやすいな、これ。
ずっと気になってましたね。で、そこを、石を落とすボタンって何やねんって思ってましたね。
そうそうそう。
いつ使うねん、それって思って。
そう。だから逆に本当に、この人たちの言うこと正しければ、もう本当にその、袋小路になってるかもしれないなと思ったんですよ。
うん。
そのもう一方の道が。
うん。
ね。だから、それをつけたのかなっていうふうに僕は納得したんですよ。
あ、でも他のコマ見たら結構5番の目でしたからね、あこね。
めっちゃありました。
まあまあそんな感じで、なんとか時と剣士郎を合わせようとするのと、で、剣王は合わせないとおこうとする、勢力が分かれてて、で、この剣王っていうのは誰かというと、世紀末覇者なんですよね。
そう。
剣王っていうのが世紀末覇者。
うん。そうですよ。これ、ややこしいですよ、今から言うの。
うん。ね、異名がいっぱいあるんでね。
そうなんですよ。
世紀末の覇者、を名乗ってるんですよ、自分で。
はいはい、
で、しかも、剣王も自分で名乗ってるんですよ。本名、本名じゃないんですよ。
剣王っていう名前じゃないの？
ないんです。これは誰かと、
あ、2種類なんです
ね、誰かというと、うん、長兄羅王なんです。
ああ、今それ言おう思ったわ。
あ、そう。
もう残りそいつしかおらん
わ。おらんわね。
これが、お兄ちゃんなんや。
そう。
うん。
で、剣王と名乗ってる、しかも世紀末覇者と名乗ってるんですね。
ああ。
うん、そう。自分でも。
でも意思相伝されへんかったのに。
まあその辺はなぜかっていうのがだんだん分かってくるんですけど、
うん、
このまあ親衛隊も倒して、もう時と再会してしまうんですね、ケンシロウはね。
うん。
うん。
で、時曰く、ラオウもユリアを愛してたみたいなこと言うんですね。
そ
うなんですよ。
なんかもうこの辺ぐちゃぐちゃ。そう、ぐちゃぐちゃ。ユリアめちゃめちゃモテますよ。
ユリアも、完全にトップですかね。
これぐらいじゃないですかね。まだまだありますからね。
まだまだありますから。
あ、
うん。